今日ですね、これから御言葉の方に入っていきたいと思います。ピリピの手紙の一章の3節から7節、ピリピの手紙の一章の3節から、8節までですねを先ほど、司会者の方と一緒に、読んだと思います。ピリピの一章の、3節から8節です。改めて、交互に読みましょうか。一度集中して御言葉から共に開いていきたいと思います。ピリピの一章の3節から8節を交互に読みたいと思います。先にお読みします。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆私が投獄されているときも、福音を弁明し立証しているときも、私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。今日はですね、福音宣教とのパートナーシップというタイトルでメッセージをこの箇所から語らせていただきたいと思います。一言お祈りします。愛する天の神様、感謝します。今日私たち KBI の働きを覚え、祈る時間を持てたことを感謝します。またこのピリピの手紙を通して、私たちにどうぞ福音とのパートナーシップ、福音のこと、そして福音宣教のこと、どうぞあなたが教えてください。主よ、どうぞあなたが今この御言葉にあった通り、どうぞ福音に生き、そして福音に携わることができる喜びを、どうぞ私たちにもう一度教えてください。この日本中に、そして世界中に、さらに福音が前進し広がっていくことを感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。このピリピの手紙はパウロが書いた手紙です。でピリピの一章の一節の最初にも、イエスキリストテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと羊たちへというふうに書かれています。パウロはですね、このピリピの手紙をローマのですね、牢屋の中、牢獄の中から書いたというふうに言われています。まあ、いろんな説があるんですけども、いずれにしてもどこかの牢獄の中から書いたというふうに言われているんですね。決して良い状況ではないです。牢獄の中で、もしかしたらいつ殺されるか、もちろんパウロはこの最終的に死刑になるわけですけれども、パウロは本当に大変な状況の中からですけれども、このピリピの手紙を書きました。そしてピリピの教会とは特にパウロは親しかったと思われます。ピリピの手紙をね、またぜひ読んでいただけたらと思うんですけども、すごく温かい、もちろん間違った教えに対する厳しいこととかですね、戒めだったり、パウロは厳しく書くときは書きますので、でも全体としてピリピの教会にすごく愛情が注がれている、温かい交わりがあったんだなということが思われます。実はピリピの教会は異邦人のユダヤ人以外の教会で最初に作られた教会とも言われています。でピリピの教会、だから長年ですね、パウロが愛情を注ぎ、そして祈り、そして深い交わりがあり、そしてパウロの宣教のためにも、経済的にも、また祈りを持って支え続けていた、それがこのピリピの教会でした。ですのでピリピの一章のですね、3節を見ると、私はあなた方のことを、ピリピの教会のことを思うたびに私の神に感謝しています。4節、あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、ね、いつもパウロはこのピリピの教会のために祈り、感謝し、また自分が祈られているという実感があったわけですね。そしてこのピリピの教会とパウロの関係のことを深く特に教えているのが5節のですね、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことに感謝しています。この箇所ですね、すごく長く感じるですね。この福音を伝えることに共に携わってきたですね、第3版の聖書ですと何て書かれてますか。あかりちゃん、3版、はい、はい、福音を広めることに預かってきたこと、というふうに第3版では訳されています。 実はですね、英語はものすごく単純なんです、ここの訳ね、パートナーシップインザゴスペル、ね、すごい簡単ですね、とかパートナーシップウィズザゴスペルなんですね。福音とのパートナーシップ、ね、福音の中にあるパートナーシップ、それが英語の実は訳なんですね。面白いですね。でもなんかいい訳が多分見つからないんでしょう。なので、ここのところは福音を伝えることに共に携わってきたというふうに訳されています。この共に携わってきたというふうに日本語に訳されてますけども、今言った通り実はパートナーシップという言葉が使われていて、実は特別ですね。パートナーシップっていうのはですね、まあ関係を持つか持たないか、携わるか携わらないか、そういうレベルのものではないということです。ね、そういうレベルのもので言ってるのではないんですね。この5節にあるように、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことに感謝しています。実はこのパートナーシップっていつから始まったのかというですね、ある時から急に祈り始めて、じゃあ福音宣教のために祈りますとか、関わりますっていうものではなくて、私たちが救われた日、初めの日から、このパートナーシップの中にあるということです。福音と、また福音宣教とパートナーシップを私たちは持っているんですね。覚えていただきたいんですけど、どうでしょう？ここにいらっしゃる皆さん一人一人は、もちろんまだイエス様を信じていらっしゃらない方あるかもしれませんが、多くの方はイエス・キリストを信じておられますね。雨ですか？大丈夫ですか？雨ですね。ね、皆さん、誰かに福音を伝えられて、誰かから福音を聞いて、もしかしたらメッセージを聞いて、ね、何かのこうクリスチャンの小説を読んだり、映画を見たり、そういうきっかけもあったかもしれませんが、誰かから福音を聞かれたんじゃないですか。だからイエス様あなたを信じますというふうに決断されたと思いますね。私たちは誰かから福音を聞き、ね、もちろんイエス様からのその福音ですけども、誰かに届けられて、救われて、今日この場所に皆さんいらっしゃるわけです。なので、私たちは福音や福音宣教と無関係ではないってことです。ね、福音宣教に携わるのはどこかの誰か、KBI に行くのはどこかの誰か、海外宣教に行くのはどこかの誰かで、私たちはちょっと携わったり、携わらなかったりではなくて、私たち自身が福音宣教によって救われた一人一人なんですよね。ちょっと今からですね、30秒時間を取ります。30秒の間に自分が救われた日のことをちょっと思い返してください。自分がイエス様を信じますと決断した日のことをちょっと目を閉じていただいて、30秒今しばらく思い返していただけますか。30秒間救われた日のことを思い返してください。感謝します。目を開けていただいて、感謝ですね。きっとどなたかが、皆さんを教会に誘ってくださったり、もしくは祈ってくださったり、したと思います。ある人はね、ユースキャンプとか特別集会かもしれませんが、でも、クリスチャンホームで育った方もご両親や家族の方が祈ってくださってたと思いますね。そして何よりもイエス様の温かい眼差しは皆さん一人一人に皆さんが救われる前から注がれてたんですね。今日最初に皆さんにお伝えしたいこと、それは私たちは福音宣教によってまず救われたってことを覚えてください。私たちは福音宣教によって救われたんですね。福音を伝える誰か、その福音宣教の働きの中で私たちは救われていったということを覚える必要があります。先ほどこの5節のところの福音を伝えることに共に携わってきたというのは、パートナーシップ in the gospel と言いましたね。ゴスペル、福音とのパートナーシップと言いましたけども、ギリシャ語ではですね、このパートナーシップはコイノニアという言葉が使われています。ね、皆さん聞いたことありますか、コイノニアって。なんかどっかで聞いたことあるなと思われるかもしれません。ギリシャ語で交わりとか共有するということを表している言葉で、特にこう教会ですね、初代の教会の様子のことをコイノニアっていうふうに呼んだんですね。深い交わり、 神様を中心とした交わり、家族のような夫婦の関係のような深い交わり、それがこのコイノニアです。私たちは福音宣教と救われたあの最初の日から深い関係、キリストを中心とした関係、夫婦のような関係をもうすでに与えられているものだということです。私たちは実は福音宣教、福音ともう救われた時から一つとされているということで覚える必要があります。なので私たちが今どういう状況かお一人お一人によって違うかもしれません。福音とか福音宣教となんか遠い存在だなと思われるか分かりませんけれども、実は私たちは救われた日にそういう関係をイエス様あなたを信じますと言った時に私たちの内側に聖霊様が入ってくださいましたね。その時から福音宣教と福音とパートナーシップを持ってるんですね。深い交わりを持っています。もし私たちを何かこう妨げているものであったり罪であったり何かが妨げているのであれば、今日また祈りましょう、ね、それどうぞその妨げを取り除いてください。本当の正しい関係を回復させてください。そのことを祈る必要があります。次のところに見ていきたいんですけども、6節を皆さんで一緒に読みたいと思います。ピリピの1章の6節を一緒に読みましょう。3、はい、方々の間で、完成させてくださると。ここにもあなた方なんで良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださるとパウロは確信していますというふうに伝えています。私たちは救われた時に聖霊様が内側に入ってくださいました。じゃあここの言う完成ってのはどういう意味でしょうか。このピリピの1章の6節の完成するってことをいろんな解釈であったり、またしっかりと正しく聞かなければ意味が分かりづらい方もあるかもしれません。もしかして、頑張って罪を犯さずに、もちろん罪を犯さない方がいいんですよ。犯さずに、100% 正しくないと、救いが完成されないんじゃないかとかですね。じゃあ救われた時に救われたはずなのに、完成するってどういうことだろうと思われるかもしれません。少しここを説明させていただきたいと思います。まず私たちは、イエス様を救い主として、私たちの罪を悔い改めて罪からの救い主としてイエスキリストを信じたときに、まず私たちは救われます。雨ですね。救われていますね。ちょっと隣の方にイエス様を信じたらあなたは救われていますと言ってください。イエス様を信じていたらね救われていますと隣の方に言ってください。イエスキリストを信じていたら私たちは救われてるんですね。永遠の命があります。雨ですね。ニコニコしてくださいね。もっとね、永遠の命があります。なんか苦しそうな顔しないでくださいねいいですか。私たちそのことを覚える必要があります。なのでもし今日突然私たちの命をもし失うことがあったとしても、私たちは天に行くことができるんですね。私たちの国籍は天にあります。天の書に私たちの名前が書かれています。雨ですね。アメン。じゃあ完成するってどういうことでしょうね。実は私たちは救われた日が皆さん振り返るとあると思います。私たちはクリスチャンとして地上を歩んでいきます。ある人はもしかしたら病気の本当にベッドの上で救われた方は、その歩みは本当に1日とか1週間の方もあるかもしれませんが、ここにいらっしゃる多くの方は数年から何十年100年ぐらいの方もあるかもしれませんけれども、あの母子室の方とかだったらね、ここからですね歩んでいくわけですよね。で歩んでいくその間も実は聖書書かれています。私たちは私たちの内側がキリストの姿に変えられていくんですね。作り変えられていきます。私たちはクリスチャンとして歩んでいくときに、日々私たちの心が、私たちの内側がキリストの姿に作り変えられていく、清められていく、まあ難しい言葉で聖化っていうですね、清く変わるって言います、ね、私たちは救われてもう永遠の命をいただいているんだけれども、それでも実際皆さんどうでしょう。まあ、あんまり、ね、暗いこと振り返ると良くないかもしれませんが、先週1週間振り返ると人を許せなかったり愛せなかったり、罪を犯してしまったり、悪い悪習慣に陥ってしまったり、裁いてしまったり、マイナスのことばかり考えてしまったり、そういう私たちは肉の弱さ、罪に対してですね、弱さがあります。でも少しずつ少しずつ変えられていくんですね。イエス様 ね、どうぞ罪を悔い改めます。イエス様どうぞあなたが力を与えてください。そうしていくときに日々私たちの内側がキリストの姿に作り変えられ清められていきます。そしてこの御言葉にある通りイエス・キリストの日が来るまでにそれを完成させてくださいます、ね、いや私まだ今どうでしょう 30%、40% ぐらい清められたでしょうか。あと 60% まだなのでイエス様どうぞまだ再臨しないでください。あと200年ぐらいかかると思いますとかね、そういうわけじゃないんですね。イエス・キリストと顔と顔を合わせる日が私たちには必ずあります。イエス様と顔と顔を合わせるその日に私たちは完成されるんですね。完全に清いものとされてキリストの目の前に立つことができます。私たちはイエス様によって救われて永遠の命を得ましたですね。そして日々歩みながら少しずつ少しずつキリストの姿に変えられていきます。でも聖書に書いてあります、私たちが地上での命が終わって天に行くとき、もしくはイエス様が先に再臨されるかもしれません。その時にイエス様と顔と顔を合わせる時があります。その時に私たちは完全な体を、罪とか無関係の栄光の体を得ることができるんですね。栄の体ね、私たち栄の体に変わりって賛美しますね。栄の体に変わると、完成されることができるんだということが聖書に書かれています。いいですか皆さん、だから希望を持ってください。地上で今、罪と戦っていたり、自分の弱さであったりいろんなことあるかもしれません。そういう時にいや私は救われてたのかなと思ったりね、私はこの後どうなるのかな、天国に行けるのかなと思わないでください。私たちはイエス様を信じた時に救われていて、作り変えられ続けているのも恵みです。そして天国に行った時に私たちは完全なものとされるというもう希望というか確信があるわけですね。アメンですね。隣の方であなたは完成されますと言ってください。いいですか、あなたは完成されます。ここがですね、私たちの心が弱るとですね言えなくなるときあるんですね。いや私はちょっと先週調子が悪いとかね、今大丈夫かなとか思わないでください。永遠の命を得たから私たちは完成されるんですね。天国に行ったら栄の冠が私たちに待ってるわけですね。アメンですね。そのことを見失わないようにしていきましょう。なのでエホバの証人の方々とかはですね、一生懸命二人組になって伝道というかですね、なんか配布して回りますね。一生懸命良いことをしたら、14万4千人の人たちだけが救われると彼らは信じているわけです。なので、鏡原市とか岐阜県でですね、一生懸命ずっと二人組で回っている方々のうち、彼らは自分が救われるかどうかは正直わからないわけです。よく頑張ったらイエス様が14万4千人選んでくださったら、岐阜県の中から一人か二人ぐらい救われるかもしれないというのが彼らの信じてらっしゃることですね。違いますね。聖書は言っています。私たちは永遠の命を得たら私たちは天に行くことができます。地上では苦しみがあっていろいろ大変なところも通ります。でも悔い改めながら、そして主を見上げながら戦いながら行くときに私たちには必ずゴールが待っていて、永遠の命があって天で主と顔と顔を合わせるときが待っています、ね、それが実は先ほど言ったパートナーシップなんですね。最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたパートナーシップ in the gospel ですね。福音とパートナーシップ、福音と一つとされているのが私たちです。イエス様を信じますと言ったときに、もう結婚のようなものですね。皆さん結婚するときどういうふうに結婚されますか、ね、結婚式で牧師に聞かれるわけですね。ね、辞めるときも。辞めるときも良いときも悪いときも、ね、あなたはあなたの伴侶を愛しますかと、ね、イエス兄弟今目があったから愛しますと言ったわけですよ ね、 ね、言われたのね、聞きましたけども、愛してらっしゃると思いますけども、ここにいらっしゃる皆さん、結婚した皆さん誓いましたね。キリスト教式で結婚されて、もしかして違う形式で結婚されてから救われた方あるかもしれませんけれども、イエス様、ね、神様の前に良いときも悪いときもパートナーを愛します。それが結婚でしたね。結婚というのはそこで良い時も悪い時も結婚のパートナーなわけです ね、それが失われるわけで、もちろん今この最近の世の中では失われていく場合があったりして非常に残念なケースが多いんですけど、真実の本当の結婚というのは神様と私が一つとされるように、結婚というのは一つで誰も引き離すものがないためですと聖書に書いてある通りなんですね。私たちは福音と結婚している存在なんですね。 なので私たちがもし今病んでいたり弱っていたりしたら、イエス様は私たちに愛を持って語りかけてくださっていると思います。私のところに帰ってきなさい、私はあなたをそれでも愛しているよって。福音と私たちはパートナー、結婚している状態なんですね。この6節のところの、あなた方の間で良い働きを始められた方はと書いてあります。ここの始められた方というところもですね、ギリシャ語も面白い言葉で書かれてるんですね、ある時に一度起こったこと、ね、ある時に一度起こったこと、それが継続的にずーっと結果として続いていくっていうことを、このギリシャ語が表してるんですね。ある時に一度起こったことが継続的にずーっと続いていく。それがこの、始められた方はっていうところの意味なんです。要するに私たちが福音を信じて、イエス様あなたを信じます。あなたと共に生きていきます。永遠の命がいただけて感謝します。悔い改めます。そして、永遠の命はありがとうございます。といったあの時、あの事実、それはずっと続いていくんですね、継続的に。そして天に至るまで、そしてさらに永遠の時まで続いていきます。それが私たちと福音とのパートナーシップです。なので、何かの特別集会やユースキャンプや、誰かに福音を伝えられた時に、まあ信じようかな、信じますって言ってね、言った時、もしくは、本当心から信じますって言った時、あの時にもうすでにパートナーシップが始まっていて、神様は、あなたのことを忘れていません。あなたとのパートナーシップはずっと続いていくものなんですね。そのことをしっかりと覚えていく必要があります。ね。二つ目のポイントをはっきり言うのを忘れてました。二つ目のポイント、今言いたかったことですね。私たちは福音の恵みによって作り変えられていくということですね。私たちは福音の恵みによって日々作り変えられていく。そういう存在です。ね。私たちは福音宣教によってある時に救われました。信じました。それは日々ずっと続いていき、私たちは日々作り変えられていくんですね。私たちの内側におられる聖霊様が、聖霊様が保証として、証人として私たちの内側に住んでくださっているわけですね。いや、日々変えられてるかなってちょっと迷われるかわかりませんけども、でも、どうでしょう。イエス様を信じますと言った時、洗礼を受けた時、その時から今と比べたら少しずつですけど、変わっていってませんか。前より愛せるようになったり、前より許せるようになったり、前より祈れるようになったり、いろいろ変えられていっているところがあると思います。これから先もさらに、この地上で歩んでいる間に変えられていくっていう喜びが待ってるんですね。まあ、実は今話しているような内容を私は KBI で教えているんですけれども、イエス様の 100% の姿と、ここにいる私たち一人一人の現実を見つめると、すごく開きがありますね、正直。ねえ、イエス様のように皆さんは生きてらっしゃるでしょうか。私たちクリスチャン、キリスト者。ね、クリスチャンでクライストちゃんなわけですね。ねえ、よく田舎の方とかキリストさんとかね、ねえ、言われたりする時がクリスチャンたちあると思うんですけども、私たちでもイエス様の姿と自分と比べるとすごく差があるかもしれません。でも、その差は、これから残る人生で、どんどんどんどん作り変えられていくという希望があそこに詰まっているわけですね。私たちの伸びしろなわけです。そしてもし地上での歩みが途中で終わったとしても、もう逆転勝利というか、イエス様の恵みによって完全に変えられる。その事実が、待っています。私たちは日々作り変えられていきます。そして、天にいた時に完全なものとされる、その望みがあります。ちょうど先週美佐子姉妹のお父様が、ね、突然ですけども天に、召されて帰られるということね、朝起きたら、ね、亡くなっておられたとお聞きしました。すごく立派な、また美佐子姉妹の証もね、また、素晴らしい証があると思うんですけどね、お父さんが救われることに関して。でも素晴らしい、ね、長年長老を務められた素晴らしい、お父様でしたけれども、今ね、天におられて、イエス様と顔と顔を合わせられて、100% の境の体に変わって、主の目の前に立っておられるわけですね。地上での歩みはいろんなところ私たち通っていきます。失敗もする時もあります。弱さもあります。病もあります。問題が次から次へとやってくる時もあります。でも私たちがキリストと共に歩んでいく時に、永遠の時が待っていく。待っている。そしてその時まで作り変えられ続けていって、6節にあるように、イエス様と顔と顔を合わせるときに、それをイエス様が 完成させてくださるんですね。感謝ですね。アメン。私たちはだから完成もうされるって分かってるね。なんか作りかけのプラモデルみたいな状態で天国に行くわけじゃなくて、もう完全にしてもらえるという約束保証が与えられている。本当にそのことが感謝だなというふうに思います。今日最後のポイントに行きたいと思います。それは3つ目のポイント、それは福音とのパートナーシップの力、福音とパートナーシップを持つこと、そこには力があるということを皆さんに最後にお伝えしたいと思います。福音とのパートナーシップには力がある。このピリピの手紙は先ほど言いましたパウロが牢獄から書いた手紙だって言いました。この、ね、ピリピの手紙をもう特にこの言葉でまとめるとっていうのはピリピの4章の4節なんですね。有名ですね。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。もうピリピの手紙は何度も何度も喜びなさい、喜びがとパウロは何度も何度も、まあ、ピリピの手紙は喜びの書というかですね、喜びがいっぱい書かれています。でもパウロの状況は決してすごく楽なですね、なんかゆっくりとこう寝っ転がってとかね、ソファに座ってとか、そういう状況じゃないです。牢屋の中から、牢獄の中から、でも私は喜びが湧き起こるんです、私は喜びに満ち溢れています、喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、ね。パウロの内側に福音が生きているからですね、福音とのパートナーシップが福音と一つとされているから、だから喜びがあるんだということを何度も何度もパウロはですね語っているんですね。そしてピリピの教会があなたたちも福音によって生きて、福音によって変えられて、福音宣教をしているその姿を見るときに、私は喜びますというふうにパウロは言っているわけですね。どうでしょう、皆さんに今日喜びあるでしょうか。喜びありますかね。喜べない時もあったりしますね。私もちょっと2週間前ぐらいから風邪気味の中で、最後ですね、今蓄膿がもうすぐ終わりがけなんですけども、もう蓄膿になるとぼーっとしたりですね、強く薬を飲むとなんかフラーっとしたりですね、する時もあるわけです。でもいろんな状況なんか私たち通ります。蓄膿は別に治る病気で何もあれですけど、治らない病気であったりとか、家族を失ったり、本当にありえないような問題がやってきたりするとき私たちあります。でも私たちには必ず一つ喜べることがあります。それは救われているってことです、ね、救われているってことですね。救われているという事実があるから私たちは喜ぶことができるんですね。もし私たちが喜ぶことが何もないなと思うときがあったら、さっき30秒間目を閉じて思い返したように、救われた日のことを思い返してください。私たちは永遠の命が与えられているんですね。地上での問題は永遠ではありません。天では涙も悲しみも病も痛みもないんですね。なので私たちは喜ぶことができます。何もこの永遠の命を奪い去ることはできない。永遠の喜びを奪い去ることはできません。アメンですね。ちょっと隣の方に喜びましょうと言ってください。ニコニコと言ってくださいね。苦しそうな顔して喜びましょうって言ってもあれですからね。え、お願いします。喜びましょう。私たちは喜びを失ってはいけません。ねえ、ただ単になんかテレビの楽しい番組見て喜びましょうだったらね、楽しい番組が終わったら終わってしまうわけです。でも私たちは永遠に喜べる、そのことがあるから、喜べるわけですね、いつでもね。そのことを思う必要があります。この4節のところですね、あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈りというふうに、パウロは喜びを持って祈っていたと言っています。この祈るたびにっていうのもですね、祈り続けるためにというふうに訳すことができるんですね、この言葉ね。あなた方すべてのために祈り続けるたびに、いつもだからずっと祈り続けてずっと喜んでるんです、パウロはね。私たちは祈り続けていく、そしてこの福音と一つとなっていることを喜ぶ、ね、そしてパウロはこのピリピの教官の人たちが福音をしっかりと握りしめて歩んでいっている、そして祈り自分を支えてくれている、たくさんの喜びを持ってこのピリピの人たちのために祈ったわけですね。私たちは祈る中で喜びが湧き起こります。ですので毎日御言葉を読んで祈ることは大切です。ある時だけ祈って、ある時だけ聖書を読む、それではだんだんだんだん喜びではなくて違う方向に私たちは向いていってしまうんですね。的外れというのが罪の語源です。私が的外れになっていくときに私たちの 喜びが湧き起こるはずのところじゃない方向に目を向けてしまうんですね。そうじゃなくて、私たちは福音に、私たちの内側に息づいている、私たちと一つとされている福音をしっかりと見つめる必要があります。そして福音の力は喜びを生み出すだけではありません。私たちに生きる目的を与えてくれます。それが福音の力です。私たちは何のためにこの地上で生きているんでしょうか、ね、進化論的なことを言うと、偶然私たち生まれてきたよね、両親から生まれてきて、そしていつか地上を去っていくとかですね、まあ、あの世の中の歌謡曲にもいっぱいありますね。何のために私たちは生きているんだろうみたいな曲ね、いっぱい流れています。寂しいですね。でも私たち一人一人は主によって形作られ、あなたには明確な目的があります。あなたは愛されています。そしてイエス様を信じるときに私たちは天に行くことができます、ね、皆さんには生きる目的がありますか？ありますね。ね、私たちはこの福音に生きて、そしてもうゴールが待ってるんですよ。私たちには生きる目的が与えられています。それが福音の力です。聖書の中で私たち一人一人は名前を持って呼ばれた人だって言われてるんですね。私たちは、ね、教会という言葉はね、エクレシアというギリシャ語ですけども、それは外側からエク、クレシア、呼ばれた者たちって意味ですね。私たちは外側から名前を持って呼ばれた一人一人なんですよ。田口壮介という名前で呼ばれて、どこかの誰かじゃなくてね、なんか1万人ぐらいにチラシを配った1人ぐらい救われましたじゃなくて、あなたの名前を持ってイエス様掴み出して救ってこの場所に置いてくださってるんですね。そこには私たちの生きる目的があります。主に愛されています。私たちの生きる目的をしっかりと握る必要があります。この福音とのパートナーシップ一つと皆さんされているでしょうか？されてますね。見失わないでください、ね、主は辞める時も苦しい時も今日もあなたを愛し続け、そしてもっと一緒にいたい、そう願っています。そして最後に福音とのパートナーシップの力、ね、福音の力はどういうものがあるか、それは福音の力は永遠だってことです。福音の力は永遠です。ある時に救われて終わるんじゃない、ある時に救われてそれがずっと続いていくというふうにさっき言いましたね。イエス様が、ね、私を罪からの救い主を信じたから、私はあなたを許した。私はあなたを愛した。愛している。あなたは救われています。そういうふうに言われたイエス様のその言葉は、失われることがありません。もちろん私たちは日々悔い改めて、主をあなたを見上げて生きていきます。日々清められていく必要があると、さっき言った通りです。でも、福音の力は永遠です。そのことを忘れてはいけません。聖書の一番最初の創世記の一章ですね、初めに、ね、神は天と地を創造されてね、そして神は光をあれって言いましたね。光をあれって言われてイエス様が、ね、神様がね、神様が光をあれって言った時にね、なんか蛍光灯みたいにパッと電気ついてパッと消えたらどうですか？光をあれって言った瞬間にですね、なんか太陽が昇ったと思ったらそのままなんか太陽がいなくなっちゃったみたいになったらですね、困りますね。神様は光をあれと言ったら光がずっと輝くようにされてるんですね。私たちの内側にキリストの光が輝く、私たちの内側に聖霊様が入ってくださった、その福音の力は永遠です。光をあれと言われた神様は、私たちの内側から光が輝き続けるように私たちを救ってくださって、救ってくださったんですね。アメンですね。皆さん輝いているでしょうか？もし皆さんが福音の力、その喜びや輝きや目的をもし見失ったりしているのであれば、それは福音の力が弱いんじゃなくて、皆さんを何か隠しているね。例えば私がこのライトつけてたとしても、この服の中に入れたら見えないですね。何かこう肉の塊というか、私たちの自我であったりいろんなものを隠してしまう、隠そうとするんですね。そうじゃなくて、私たちは光り輝くように作られています。福音の力が私たちの自我から輝くんですね。パウロは問題の中でも輝き続け、喜び続けました。皆さんどうでしょう、実際正直問題があったり、つまずいたり、失敗したこともあると思います。でもサタンは言います。ああ、じゃあお前は失敗者だって、もう救われないんじゃないかと、完成されないんじゃないかと、もうダメじゃないかとずっと言い続けるんですね。そうじゃない。私たちは光をあれと言われた主は、あなたを救ったと言われた主は、私たちをもうその事実を持って、永遠に永遠の計画を持って、あなたは救われています、あなたは愛されています、あなたは輝くことができます。パウロも牢獄の中から輝きました。 ね、私たちは聖餐式を持つときにキリストの血潮と砕かれた体を覚えます。儀式をしているわけじゃありません。私たちの内側に住んでおらせるイエス様ね、日々キリストの血潮が私たちを清め導いてくださいます。清め続けてるんですね。生き続けてるんですね。光り輝き続けてるんですね。感謝ですね。それが福音の力です。私たちは救われた時に福音ともう一つとされたパートナーシップを結んでいます。なのでそのパートナーシップをしっかり見つめていく必要があります。イエス様と夫婦のような関係を、良い関係を持っているでしょうか、ね。もし今ちょっと悔い改めるところがあるなと思ったら、この後で祈る時間でぜひ祈ってください。もし今、大丈夫だなと思ったらですね、さらにその神様との関係が深まっていくように、そして永遠を見つめて生きていく、そのことを見つめていきましょう、ね。私たちには限界があるかもしれません。しかしイエス様には力があります。キリストの血潮には力があります。キリストの血潮は私たちを解放します。私たちの今抱えている問題は永遠ではありません。私たちには天が待っています。アメンですね。ね、パウロもね、この後でずっといろんな戦いの中で最後殉教していきます。じゃあパウロは失敗者かというと、失敗者じゃないですね。パウロは今天にいるわけですね。勝利者ですね。傷つき悩みながらそれでも前に進むって勝利者というね、小坂忠さんの歌がありますけども、勝利者の姿というのはね、イエス様の姿だと僕思います。今日この中にも、傷ついたり悩んでいたり問題の中にあったり、罪や失敗があるのでもう自分ダメじゃないかと思ってた方もあるかもしれません。しかしあなたは福音と、もうパートナーシップ、福音と一つされています。光をなんか妨げているものがあるとしたら、皆さんの何かがあるかもしれません。それを主よ、どうぞあなたの前に取り去りたいです。その時にあなたは輝くことができます。そして皆さんが歩んでいくところ、どこにでもイエス様が共に歩んでくださるので、皆さんを通して福音が広がっていきます。今日ケビアを覚える日で、ケビアのためにも祈りましょう。さっきのありました福音宣教は、どこか誰かの宣教師や神学生たちがするものではありません。大尊生、私は働き人だけがするものではありません。ここにいらっしゃる皆さん一人一人が輝くときに、皆さんを通して救われる魂が必ず起きます。それはキリストの力が私たちを通して解き放たれていくからですね。福音の力はある人たちだけのものではなくて、みんな全員のものですね。聖書のあのイエス様が天に帰られるときに、一握りの弟子たちしかいなかった、でも彼らが福音を伝えていった、生き生きと福音を伝えていったときに、たくさんの人たちが救われていった。このピリピの教会を通して、パウロを通して福音が伝わっていき、そしてボルゲ先生が伝道してくださり、またこの教会を起こされ、またね、警備は卒業された方であったり、いろんな人たち、さまざまな人たちも働かれ、またここにいらっしゃる皆さん、お一人お一人が福音を伝えられ、この教会が、そして皆さんが救われてこの場所にあるんですね。そこに福音の力が生きています。今日これから最後祈っていきたいと思います。目を閉じていただいて、もう一度皆さんがイエス様を罪からの救い主として信じます、イエス様を信じますと言ったあの日を思い返しましょう。もう一度イエス様、あなたを信じますと言った、もう結婚式のあなたを信じます、辞める時も苦しい時も問題がある時もあなたを愛します、あなたと結婚します、ね、あなたの福音と共に一つとされていきます、そう誓ったあのイエス様によって救われた日、あの喜びにあふれた日、その日を今思い返してください。そして主に感謝しましょう。救われていることを感謝します。喜びます。救われているから、今感謝しましょう。主を感謝します。 祈りの中ですけど、皆さんにお聞きします。まだイエス様を信じてなくて、この永遠の命、永遠の喜びをいただきたい、天国に行くことができる、その私たちの人生のゴールがある、そのことを覚えたい、イエス様あなたを信じます、もしくはイエス様あなたを信じますと言ってから離れていました、でも今日悔い改めて、もう一度主よ、あなたと共に歩むその人生をしっかりと生きさせてください、ね、イエス様あなたを信じます、もしくは悔い改めて、改めてイエス様あなたと共に歩んでいくそのことを宣言します、そう願われる方手を挙げてください、ね、皆さんお聞きします。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。感謝します。そしてどうぞ今皆さん続けて祈っていただきたいと思います。私たちは救われていますけれども、日々戦いがあります、弱さがあります。でも聖書は言っています、良いことを始められた主は私たちを完成させてくださいます。皆さんの中で今悔い改めるべき罪であったり、弱さであったり、問題であったり、神様とのこのパートナーシップ、夫婦のような関係を何か妨げようとしている何かがあるのであれば、主よどうぞそれを取り去ってください。もしくは悪い習慣や罪だったら、主よどうぞやめる力を与えてください。今しばらく祈りましょう。